聖書を読み出します。聖書は新約聖書の64ページ、マルコによる福音書第62章の27節です。マルコによる福音書第2章の27節、安息日は人のために定められた。以上です。1週間と少し、お休みさせていただきました。まあ、アメリカから あのお客さんと一緒に、天草やまた長崎、そして山口、広島、京都と、巡礼の旅をですね、続けてきまして、まあ、少しですね、体力の限界も来てるかなと思いながら回ってきました。まあ、それぞれにですね、お土産屋さんがありまして、まあ、皆さん、たくさんお土産を買って、おられました。まあ、特に私などはお土産を買う必要もないので、それを眺めていたわけですけども、まあ、よく観察してみるとですね、人が賑わっているお店とそうでないお店とかあるんだなということです。まあどんな店が賑わっててどんな店が賑わってないか、特徴のある店とかですね、なんか、人気の商品があるとか、まあ、それは当たり前のことなんですけども、そんなものも何もなくですね、賑わっている店、まあ、眺めてみますとですね、売っている方が非常に朗らかでですね、まあ、対話をしてたりしておられました。まあ、そして、まあ、あまり人が入ってない、お土産屋さんは奥の方にですね、店の人がいてですね、誰もお店にいないとか、まあ、そんな感じだったんじゃなかろうかなと思います。それを見ながらですね、教会もどうかなと思いながら見ておりました。にぎわっている教会とにぎわってない教会の差っていうのは一体何だろう。よくですね、引き寄せの法則などがあるっていうふうに言われますけども、引き寄せの法則っていうのは何か法則があるわけでもなくして、そこにいる人たちが本当に喜んで楽しんでいるかどうか、それによって人々がどんどん集まっていくというような、そんなことではないかなというふうに思います。このお店というのはですね、そこのお店なら何かあるんじゃないか、というような思わせるお店、それがにぎわっていくし、教会も同じかなと思います。ここに行けば何か楽しいことがある、何か素晴らしいことがあるという、人間というのはそういうのを直感で感じることができるんじゃないかなと思うのです。今日は安息日に弟子たちが麦の穂を摘む姿を見て、ファリサイ派の人たちが律法に違反しているというふうに批判した時の話であります。イエス様はそれに対して、安息日は人のためか、人が安息日のためにいるのかというふうに問いかけておられます。じっくり考えてみると、毎週の安息日の過ごし方がどうだったかというのを問われることでもあります。安息日は人のために定められたのだ。人が安息日のためにあるのではないのだ。その辺を履き違えてしまうとですね、私たちは本当に安息日、日曜日の礼拝をどうですね、捉えているかということへとつながっていくように思うのです。要は人のために定められた。人はどうであるかということなのでしょう。その安息日に教会に行き、そして本当にその人が癒され喜びを持ってその日を過ごすならば、それを見ていた人々が一緒に行こうという気になるのかもしれません。この前テレビを見ていましたら、コロナで亡くなった志村けんさんのことが出ておりました。志村けんさんといえばですね、本当にも有名な人なんですけども、若い頃は全然売れなかったって話をしておられました。なぜ売れなかったかっていうと、頑張っていたから受けなかったっていうふうに言っていました。もっと正直に言えば、一生懸命頑張っているところをお客さんに見せていたから自分は受けなかったという、どういうことを言っているのかなと思いました。頑張ってたから受けなかった、受けるために一生懸命頑張ってたんだと思いますけども、全然受けなかった、ただある時変わったんだって話をしていました。それはどんなに頑張っても受けないのであるな、あるならば、自分がですね、自分の大好きなコントを楽しもうと思ったというのです。 で、自分が楽しんでることはきっと人も楽しいはずだということをですね、思いですね、まあ、あの人には彼は遊んでいる、自分が楽しんでいる、そのようにですね、見られなきゃいけない、そのように彼は考えたというふうに思います。まあ、それ以降の活躍というのは皆さんがよくご存知のことです。何でも自分が与えられたものを楽しんでできるか、まあ、自分がですねどのように生きていけるか、まあ、そのことをですねそのテレビの中から教わったような気がして、なりません。まあ、信仰を頑張っているところを見せるのもいいでしょう。しかしそうではなくして、信仰から来る喜び、楽しさを、そういうのをみんなに見ていただきながら、真剣に神様と向かい合っている姿、それが人を導いていくのではないかなと思うのです。私たちの人生も一度違う角度から見たらどうかなと思います。私たちはきっと神様から与えた仕事を楽しく、元気に、確実に行っていける存在なのに、そうしていないというのは、やっぱり自分自身の心のありようではないかなと思うからです。今日も私たち一人一人は本当に楽しみながら、人生を楽しみながら、一日一日神様に感謝して過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか今日も神様の御言葉に従って楽しく、そして元気に過ごすことができるように、またそれを見て周りの人々が本当に神様、イエス様の存在に気づくことができるように、どうか導いてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。イスラエルがガザに侵攻しようとしております。虐殺が行われようとしております。どうか主よ、あなたが御心であるならば、これが止められていきますように。どうかイスラエルとパレスチナの間の平和がいつの日か、築くことができるように、どうかそれぞれがもう一度自分自身を悔い改めて、そして今起こっていることが何であるかを見ることができるようにしてください。祈ることしかできませんけれども、どうか神様、彼の地の平和をお守りください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前をお捧げいたします。アーメン。